武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
いささか硬いタイトルで申し訳ございません。ただこんなのもやってみたいなと思って繰り広げるわけであります。もちろん仕込みネタございまして、尊敬するフランス哲学と合気道をやっておられる内田達先生の町場シリーズ、町場の米中論、アメリカと中国、それについて語ろうと、
はい、
東洋経済新報社から出ております。かなさんに言いかけて、かなさんから一発で足蹴りされたんだけど、この本を読んだ時の思いをポツンとラジオで言ったんだけど、言い方が悪かったんで、
え、何でしたっけ。
国家っていう時代が終わりつつあるんじゃないか。もちろんそのかなさんの言ってる方が正しくて、今
私なんて足蹴りしました
ああ国家なくなったら国民がいなくなっちゃいますよ。わけわかんなくなります、
はい、
長い前段がありましてですね、はい、私うまく答えられなかったんでずっと引っかかっておりました、うん、人にわけのわかんないこと言ったっていう記憶はきちんとあるんでございます。私がその時にかなさんに言いかけたのは、ニュース番組、夕方のニュース番組とか日曜日のその1週間の出来事なんていう、そういうニュース番組のラジオテレビってあるけど、
はい、
あの少し捉え方がおかしいんじゃねえかっていうのが、
はい、
愚痴っぽくなりますけども、そのニュースが流れるたんびにもういいよって思わず自分で、これはテレビでありますが思わず言ったニュースで、はい、円安を成田空港で聞いてる、
うん、おかしいですか。
これから海外旅行する人にとって円安、うん、円の値打ちが落ちて海外に行くわけで、それは困るわけでしょ、はい、
うん、
でも円安っていうのは国内の出来事なんで、うん、わざわざ成田行って聞かないで、なんとか不動産かなんか行って聞いた方がいいんじゃねえかっていう、
はあ、
経済学者で頭のいい人が、日本はアジアの最低国になったって罵っておられる方も、
うん、
こっちはよくわかんねえから、日本ってのは最低なんだっていう。で、インバウンドのお客がいっぱい来てる。それ安いから来てるんだよ。
だって今、海外から来た人は、うん、2000円ぐらいの、どんぶりランチとか、
うんうんうん、
おー、安いです、美味しいですって、
うんうんうん、
我々からしたら、いや、高い高いって思いますもんね。うんうん、
でも、よく考えてみたら、インバウンドの人が、その2000円の定食食ってくれりゃ、レストランの人は美味しいやね。
まあね。
お客として。
はい。儲かるわけですから。
円というものを考えるときに、儲かってるところと儲かってないところがあるって、うん、もう一つ、とあるお医者さんがバカ野郎つって本の中で怒鳴っておられましたが、
はい、
年寄りの面見りゃ、免許返上しろ、返上しろっていう。
はい。
どこで聞いてるんだ。おばあちゃんの原宿って言われる、あそこ行って、
はい、
免許返上しませんか、うん、って聞いてる。
うんうんうん、
おいおいおいおい、待て。同じ質問をポツンと一軒家の人にしてみろよ。
なくてはならない乗り物ですからね。
つまり、人の意見を聞くっていうのはそういうところで。
うん、どこで聞くかってことですね。
そうそうそうそう。ほんのちょっと聞く場所を変えると、ものの見方が変わってくるという。うん、で、かなさんに私が言いかけたのは、内田先生がその、マッチ場の米中論の中で、
はい、
世界に問題はいっぱいあるけども、その問題というのが太古からずっと続いてる問題か、数百年前から続いてるのか、ごく最近になって問題がその立ち上がったのか、起こったのか、その三つに分けないと問題は解けませんぜっていう内田先生の言を聞いて、ほら、なるほどなと思った、
はい。
太古から存在したものは多分この後も人類が存在する限り問題として存在するだろう。数世紀前に登場したものは数世紀後には存在しなくなるかもしれない。ちょっと前に登場したものは10年後にはもうないかもしれない。そういう問題と時間という消費期限があるんだ。
はい、
だから事件の消費期限をそれぞれが知るべきではなかろうかっていう。
はい、
そうすると、武田さんがあの時言いたかったのは、さんつけてごめん。武田が言いたかったのは、ニュースを全部一列に並べちゃいかんちゅうこったよ。
はい。
例えば、イスラエル・アラブ戦争。これは何千年前から続いての、
うん、
これね、簡単に解決しませんよ。
はい。
この後100年、200年続くと思った方がいい。ウクライナ・ロシア戦争。 これは中世ですよね。ウクライナがロシアの一部であったってのは中世、信長や秀吉の頃でしょ。そうすると100年かかるかもしれないけど、100年かからないかもしれない、
はい、
この中で一番ドキッとしたのがかな、このセリフなんだよ。この町場の米中論の中で内田先生がおっしゃってる、
はい、
17世紀に新しい政治単位として国民国家というものが採用された。これフランスだよね。ある歴史的な事件の要請によって国民国家が登場した。その国民国家っていうのが非常に強い国家であった、はい、だから国民国家を作ろうっていうのが17世紀から続いた。その国民国家ができて400年ぐらいだけど、もしかしたら国民国家ってもうダメかもしんないっていう、
うん、
なんでそう言えるのかというと、国家が国民を少しも幸せにしていない、
うん、
そういう意味でもう一度国家っていうものを考えてみませんか。もしかしたらこの現代、今ね、
はい、
今というその時代は国家が消えていく始まりかもしれないっていう、
うん、
そういう意味で言ったんだ。
はい、
軽々しくあなたに聞いてあなたからうっちゃられたんですけども、
そんなでもないです。
実はそのあなたに言いたかったのはここから永遠と始まる国家論なんだよね、
はい、
ちょっと今週過当ございますが下ろしたいと思っておりますんで、お付き合いのほどこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
大冗談に振りかぶってしまいました。娯楽性から遠くなっちゃうかもしれませんが、国家というのは何だろうということを考えてみたいなというふうに思います、
はい、
内田先生の考え方は昨日お話した通りですね。イスラエル、アラブ戦争、ウクライナ、ロシア戦争、台湾、中国紛争等々いろいろありますが、それぞれに問題の質が違っている。イスラエル、アラブ戦争、この戦いは神々の戦いである。ロシア、ウクライナ戦争、これは国取り物語である。そして台湾、中国問題、これは毛沢東の戦いである。という台湾はうちのもんよっての、古代から近世からそして現代から問題の発生の時間のポイントが違いますよっていう、
はい、
その中で内田先生がおっしゃってるのは、それぞれにみんな国家が戦ってる、うん、国家が国民を従えて戦っているという、こんなこと考えたこともないだろ
う。そうですね。
じゃあ国民国家から考えていきましょうね、はい、国民国家とは17世紀フランスの一角で生まれた形であります。国民国家400年を生きておりまして、大きくなりすぎた恐竜のように誰も幸せにしないという国家が、
うん、
生命史がそうであるように巨大になったものってのは滅びます。皆さんこれダーウィンの言ってる通りですよ。巨大な生き物っていうのは強そうに見えますが、環境がわずかに変化すると滅んでいきます、
はい、
気候の変化、海水温、海流の変化、植生の変化、そのような変化がありますと、巨大な体を持つ生き物っていうのは維持できなくなる、うん、そして全滅ですね。カタストロフィーと言いまして、
はい、
種全体が滅んでいくということが起きるわけであります、
はい。
内田氏は現代の恐竜を国家に例えておりまして、一番でかいのは米国、アメリカ、2番目が中国、この2匹の恐竜を成立から見てみようという、
うん、
これは面白い内田先生の見方だと思うんですよ、うん、
恐竜に例えるわけですね。
恐竜に例えると、
はい、
この間皆さん申し訳ない、退屈だな、日本はどうなのっていう方もいらっしゃると思いますが、これやがて日本論になっていきますんで、ちょっと待っててくださいね。まずは世界を動かしている2匹の恐竜、米中という国家を見ていこうと思います。米国とはアメリカとは一体何であるか。誰かの言った名言なんですが、アメリカというのは一つのアイディアなんだ。
アイディア？
うん。こんな風にしてもできるよ国はっていう。アメリカというのは一つのアイディアなんだ、そう指摘するアメリカの作家がいたそうであります。つまり国の形の理想を求めて提案された一つの実験、うまくいくかどうかまだ確認されてないんです、
はい、
どんな実験かと言いますと、アメリカは何かで迷うと最初に戻るんだって。
え、どういうことですか。最初、
うん、 アメリカっていうのは何かで問題が起きると、アメリカはどうやってできたかに戻るんだって。
うん、
これ、武田がうまいこと言っておりますですね。
はい。
鶴を一回折る、紙で。
はい。
その鶴を折った紙を広げて、また平べったくするよね。
はい。
そうすると、折り目がついてて、
はい。
折り鶴になろうとするよな。
まあ、なんとなくね。
なんとなくね。
はい。
で、アメリカという折り鶴はいつできたかというと、これはアメリカ独立戦争。
はい。
新大陸にはネイティブアメリカンの人を除いて、イギリスのほかスペイン、フランス等と、様々な国がバラバラに国を作ってた。うん、で、宗主国イギリスに対しての反乱で、
はい、
ここで皆さんものすごく大事なアメリカの本質、徴兵でもなく、常備された軍隊でもなく、アメリカ独立のために戦った兵士たちは、仕事着のまんま来た。
仕事着のま
軍服持ってなかった。
はい。
だから、土仕事やってる人はニッカポッカとか、
うん、
牛飼ってる人はカーボーイスタイルで。
うん、
それで、アメリカ独立運動を起こした、
うん。
それがアメリカ人のプライドなのよ。
はい、
俺たちは組織された軍隊じゃないんだ。有志が集まって戦ったんだ。武器どうしたんだ。武器は自分で買うの。
はい。
銃というのは市民自らが自分のお金で買った。
そうなんだ。
うん。で、仕事現場から手のすいた市民が駆けつけてイギリス軍をやっつけようと。
へえ。
で、他にはスペインからやってきたとかフランスからやってきたとか、イギリスばっかじゃないんだよ。だからスペインとかフランスの人もいるんで、その人たちはイギリスからやってきたやつがコテンパンにやっつけられると結構喜んでたんだって。言ってる意味わかる？北部の人たちはイギリス系の人が多かったんだけど、南の人たちはフランス系が多かった。
はい。
そうすると、北部のイギリス系のアメリカ人の人たちがやっつけられると、南部は大喜び。みんな手叩いてたんだって。
はい。
バージニア州が英国軍にコテンパンにやっつけられると、コネッチカット州は大喜びしたっていう。それくらいバラバラだったんだって。そんなことを繰り返すうちに、これじゃいかんつんで、13の州が力を合わせてイギリスに勝ち得たのがアメリカなんです。この仕事の合間兵士だった人たちが起こした国がアメリカなんです。ここから話が始まります。この続きまた明日の笑い手の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
町場の米中論、アメリカという大国、中国という大国、それを町場の知恵で解いていこうと、
はい、
仕込みネタございまして、尊敬する内田達先生の町場シリーズ、このシリーズは割と好きでございまして、うん、東洋経済新報社から出ております、町場の米中論。
はい、
昨日までなかなか面白かったでしょ。
アメリカって確かにもういろんな国が集まってるような大国ですけれども、もともとがそういう始まりだったっていうのは習っていなかった、
うん、武器を持つにしても、それは自分の私物、私物で、それで兵隊さんの服着ないで作業着で戦った。ある意味ではバラバラの植民地、イギリスの植民地の部分、スペインの植民地、フランスの植民地、バラバラだった
ん
だ。で、あまりにもそのイギリスが無理なんだ言うもんだから、ある州が戦争を始めた。その戦果がゆっくり広がって、13州が集まってイギリスに対抗し、独立戦争を起こした。
はい。
そしたらなんと驚くながら、勝っちゃったのよ、イギリスに。
はい。
ここなんだ、すべての始まりは。やったーっちのもんでありますな。俺たちすごいじゃんって、
はい、
んじゃあバイバイなっつって、13州またバラバラになりゃいいんだけど、うん、誰かが何かあったらまた集まんないって言ったのよ、
はい、
でも何かないときはそれぞれ自由にやろうよ、
うん、
でまとまることを嫌がった州もあったんですけど、13州は懸命に語り合った。それで何かあったときは力は合わせるが、普段は13州バラバラで行こう、危機に対しては平等に力を出し合う、貸し合うが、普段はそれぞれに自由であるという、
はい、
アメリカで一番大事なのは自由なんです。この後に憲法を作ったりなんかしていくうちに平等というのが出てくるんですが、これはね、カナさん、どう考えても欲張りすぎ。 自由と平等っていうのは食い合わせが悪いんですよ。自由である、そしてみんな平等っていうのは裏腹なもんです。平等であるためには少し自由を、
うん、そうですね、
我慢しないとね、
はい、
で一番大事なことは自由で、平等は後回しにして、まあ、そのうちできるようになんじゃねえのっていう、うん、それで、まあ、軍隊の一件にも話が及びまして、国家が軍隊を持つ、やめようやめよう、必要な時市民が武装して招集に応じる、それで市民に認めたのが武装権、それから抵抗権、抵抗していいんです、
はい、
革命を起こす権利、これも市民がある、うん、だから大統領気に入らなかったら撃っちゃっていいんだよ。
どういうことですか。
憲法でもう認められてるわけだ、銃で武装してよい、政府が気に入らなかったら倒していい、そういう自由が認められている以上、大統領を殺す権利が国民にあるんですよ。だってカナさん考え、何人殺されました。
まあ確かにね、
自由が一番大事ってことなんですよ。すんごい国家観ですよ、うん、で政府が軍隊を持つんじゃないんです。だからもし侵略を受けた場合は、市民に武装させて戦うかどうかは市民の代表の議会で決定するんです。
あ、そういうことなのか。
そういうことなんですよ。こっからアメリカがスタートしたんでございます。これがすごいよな。1783年、今から240年前のこと、アメリカができたのは、はい、日本はと言いますと、徳川天明3年の年で浅間山が噴火した、その年にアメリカができたっていう。
そうか。
で、この自由と平等、そのうちみんな平等なんじゃねえのっていうのが、なかなか平等にならない、うん、今もまだ苦しんでる、
はい、
平等が実現できないって苦しむと最初に戻ろう、
うん、
ここまで話すとカナさんわかるよね。
え、
現代史わからない。わかんねえか。
わかんない。
トランプさんだよ。
はあ、
13州バラバラになってもいいっていう、その自由がアメリカ人にはあるんだよ、
はい、
だから日本の新聞社の人が深刻な顔して、トランプ大統領、元大統領のおかげでアメリカはすっかり分断されました、最初から分断されてんのよ。
戻ったってことか。
最初に戻って、最初の折り紙をトランプさんは折ってるわけだよ。
はあ、
それがあの、なんか恥ずかしくて言えないような、アメリカをもう一度偉大な国にするっていう。でもあれはもう一回折り鶴を折ろうっていうことで、分かりやすいもん、もう一回折り鶴を折ろうって言って
ん
の。だから あの人にとっては自由と平等なんて両立させる気なんかさらさらないんだよ、
はい、
平等を成立させようとすると自由が制限を受ける。だからトランプを支持する、それは自由なんですよ、
はい、
人からガタガタ言われる必要はないという、
うん、
これがで分かるでしょ、
うん、
ね、
でそれはアメリカ人たちは無意識のうちに元に戻ろうとしてるってことですね。
そうです。だから当たり前ですよ、トランプさんが大好きな人がいるでしょ、
うん、
そうすると国家がトランプさんを大統領にしないんだもん、うん、それは議会に詰めかけて、トランプ支持派は壊しますよ議会を。だって革命権認められてるから、
うん、
だからトランプさんは平等になると困るんです、
はい、
私を応援してくれる人だけが生き残ればいいんです。あとはどんな目に遭おうと、
うん、
それがトランプさんなんですよ、
うん、
だからああいうことになるという、
うん、
そうやって考えるとストーンと落ちない。
はい、
でもこのアメリカはやっぱりトランプさんになってもまだ魅力がある、
うん、
その魅力とは一体何か。もう時間いっぱいでございますね。これは明日の続きに見ましょう。この続きは明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
アメリカは一番大事なのは自由である。そしてアメリカ市民には銃を持って自分の自由を確保するために戦うことができる、それがアメリカを作ったエネルギーなんですね、
はい、
だからトランプ人気ってのはそういうことなんですよ。トランプさんははっきり言って自由を絶対的に信奉してる人で、この人にとって平等なんかどうでもいいんです、
はい、
だから彼の支持者ボート、 と言われております。今でも裁判になっておりますが、連邦議会に押し寄せた、そしてめちゃくちゃにここを壊したトランプ氏や、
はい、
銃はスーパーマーケットで売ってますから、買えるんですよ、お金出せば。
銃はね、
何遍他の国が銃だけは持たせない方がいいですよって言っても聞かない。なんでかったら、アメリカは銃を認めるところでおられた国家なんですよ。銃の乱射事件や黒人差別に関しましても、それはやめた方がいいんじゃない、よした方がいいんじゃない、平等の方がいいんじゃないって言いますが、自由と平等が相戦うようにできているのがアメリカなんだよ、
はい、
トランプさんの実例挙げましょう。これ、はい、内田先生が書き抜いておられまして、このまんまとは言えないかもしれませんけども、内田先生はトランプさんをこんな風に非難しておられます。2019年から続いたコロナパンデミックでの死者は120万近くいる。アメリカで。カナさん、120万人よ。
はい。
世界で最大の被害者を出した。トランプ大統領がワクチンなんか打たなくていいって言ったもんだから。
あれ、トランプさんってそう、え、
もう忘れちゃったろ。
ワクチン打たなくていい派でしたっけ。
そうです。
そうか。
それで自分がかかったらすぐ打っちゃったっていう。
そうだ、そう、そうでした。
それ自由なんです。
はい。
つまりワクチン打つ打たないは自由なんですよ、
うん、
で、トランプさんはアメリカでコロナパンデミックで120万人の人が亡くなった、
うん、
これ世界で最大の死者。第二次世界大戦で死んだ人40万人ですよ。
ほう。
それでもトランプさんの失政による死者だって誰も責めないんです。というのはアメリカは自由なんです。この100万人を超えるコロナパンデミックによる死者のほとんどは病院に行くことのできない無保険者、保険証を持たない人たちなんです。
はい。
アメリカでは4600万人いるんですよ、
うん、
人口の 15.4%、 このうちの100万人がコロナで死亡した。
はい。
病院に行かない人がコロナで死んだ。誰の責任でもないんです。
うん、
アメリカってそんな風におられた国家なんですよ。
はい。
独立戦争で自分のお金で銃を手にしてイギリスと戦った。そういう人たちにはアメリカ市民としての保護が与えられます。うん、でも、銃を買わなかった。イギリスと戦わなかった。そういう人たちは除外されるんです、
はい、
保険あるいは教育福祉、そこから全部弾かれる。それは最初に作った時そうだったんです、
はい、
ではアメリカの自由と平等を理解して、あ、アメリカはそういう国なんだということを納得して、
はい、
折り紙が折れた、あの折り鶴が、
はい、
そしたらアメリカの特典なんだと思う。これが素晴らしいんだよな、
特典。それ元に戻ってっていう意味で、
そうそうそう、私は折り紙折れますよつって、ちゃんと鶴折った。そしたらアメリカ社会ではどうなるか。ここがアメリカの実はやっぱり素晴らしいところ。
素晴らしいところ、
うんうん、
素晴らしいメリットですよね、
うん、メリット。まあいいや、別の色紙もらえるのよ。
は
あ、鶴じゃなくていい、何折ってもいいの。
はい、別の色紙、
うん、やっこさんを折ってもいいし、兜を折ってもいいし、
はい、
それからあの船を折ってもいいんだよ。
はい、
うん、そういう国づくりって楽しいよな。あ、最初に鶴さえ折れたら新しい色紙をもらえる。
うん、
じゃねえんだよ。
え、
そこが勝てないんだよアメリカに。大谷翔平くんだよ、どんどん折り紙もらえるんだぜ。あの子はメジャーリーグっていうところで乗ってらっしゃるじゃない。ねえ、奥様からハワイの別荘から。
それすごいですよね。
お前別荘だけに反応した。
あれはすごいわ、あれ本当に。びっくりしました。いろんなものを折ってらっしゃいますよ。
そう、はい。もう保険から会社から何でも折れんの。もらった色紙で。これはやっぱり、申し訳ない。平等じゃねえよ。
そうですね。
一選手に対して天文学的な数字で、大谷さん偉いよ。偉いけど、あの大盤振る舞いの色紙。
はい。
そうじゃんよ。
はい。
本当に大谷ってのはアメリカンドリームだよね。
そうですね。
しかもこの間見た、あれ、菊池雄星と、
あ、はい、
大谷がピッチャーマウンドとバッターボックスで戦うじゃん。うん、 あの時に向こうのアナウンサーも言ってたね、あれ。花巻東。
ああ
花巻東の野球部の二人が、二人とも東京出身じゃないのよ。
はい。
あの巨漢の二人が大喝采よ。あら、アメリカの人は色紙投げつけるわな。持ってけ
確かにな
あ。だってあんた、飼ってる犬の似顔絵をシャツにつけただけで、1ドルのシャツが50ドルで売れるんだよ。これは色紙くれるわな。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
米中論、アメリカの始まりを語っております。
はい、知ると違ったアングルでニュースを見られるかなっていう気がします。
ちょっとね、それでなんか三枚おろしが役に立てばなと思って、おります。三枚おろし聞いておりますと、常時流れてくるニュースに関して感じ方が変わってくるかもしれませんので、さあ、アメリカが生んだ人物の中で理想の人物とは誰か。菅さんいる、そういう人。
例えばケネディさんとかですか。
ジョン・F・ケネディ、うん、すっごく面白いんだけど、成績抜群っていうほどじゃないのな。
あ、そうなんですか。学業の成績、うんうんうん、へえ。
アメリカの大統領ってそういう人多いのよ。そのくせケネディさんは犬に追っかけられてなんか100メートル9秒で走ったとかね。
すごい都市伝説みたい。
都市伝説、そういうのがある、
はい、
アメリカの人って頭のいい人があんまり好きじゃないの。日本人はとにかく丸くて温厚な人が好きなんだけど、アメリカ人は尖ってて頭で物事を考えない人っていうのは好きなんでありますな、うん、ここからはちょっと古い時代のアメリカかもしれませんが、アメリカ人が大変好むんで映画にしたアラモ。
え？
アラモ、ジョン・ウェインが演じた。
アラモってどういう映画でしたっけ。
アラモの砦の中にアメリカ人がこもってアメリカのプライドを守ったっていう。
私見てないな。
ああ、いやいや、いい、一種の伝説なんであります、
はいはい、
この中でジョン・ウェインが演じたのがデイビー・クロケット。日本語で言うと源の金太郎みたいな、もう名前からして英雄なんだよ、
はい、
デイビー・クロケット、はい、知らないか。
わかんないよ。
デイビー・クロケットか、テキサス生まれの怪談師、その名も西部に轟かすって、3つの時に熊田意地とかね。
わかんないですね。
そのあった。この人はテネシー生まれの漁師で、一番名を挙げたのはインディアンとの戦い。
はい。
で、軍人としてどんどん出世しまして、1821年35歳で議員に選ばれ、32年には大統領候補にも噂された人物。
はい、
ところが、メキシコ軍との戦いが始まりまして、彼はテキサス独立運動に参加。で、1836年、アラモの砦にこもりまして、玉砕します。
はい。
あの日の雲、あの日のっていう。で、デイビー・クロケットどんな人かちゃんと残っております。伝説だけじゃなくて。この人はもう自らおっしゃっておりますが、無学な野人、野に生きる人でありまして、西部の男、ソヤで強炭、で、黒人奴隷の差別とインディアンを殺すこと、そのこと生涯の喜びにしたという。
あ、そういう人なんですか。
とんでもない人なんですよ。
差別主義者。
そうなんです。でもアメリカ人って好きなんだな。アメリカ人の根本の生理の中にあるのはカーボーイが好きなんです、
はい、
そういう男たちの持っている荒々しさがアメリカ国民の理想像なんです、うん、それに似通った人を大統領に従う、
はい、
この原型は今もアメリカ国民の深層心理を支配しておりまして、そのデイビー・クロケットに似てる、なんとなくアメリカ人の心を支配しているのが秋口大統領選に名を挙げられるトランプ大統領候補。
あ、でもデイビー・クロケットってのはそういうタイプの人なんですね。
そうなんです、そうなんです。欠点があるんですよ。アメリカの偉人というのは探っていくとね、ものすごい差別主義者だったり、でもなんかそういう匂いの人はアメリカ人ってすごく好きになっちゃうというか、英雄に祭り上げるんですな、
はい、
で、アメリカの原型始まりというのは自由と平等、実に食い合わせの悪い理想を掲げた、
はい、
これはどういうことかというと、氷の天ぷらを作るようなもんで実現していないという、
うん、
その葛藤を 国が生まれた時からずーっと繰り返してるんですな、はい、とにかくまずは鶴を折ること、うん、鶴さえ折れたらあとはどんどん折り紙はもらえるという、はい、これが今世界を支配している国だと思うと少し見方も皆さん方の見方も変わるんではなかろうかと、
はい、
では日本はどうしたらいいのか、ちょっと待ってくださいね。それよりももう一匹の恐竜を語りましょう、
はいはい、
その恐竜こそが町場の米中論、中国、中華人民共和国であります。でこれは正直言いますけど、この内田達先生の町場の米中論、これは9章9つの章からなってるんでありますが、245ページからなる本でありますけども、アメリカについては177ページを費やし、中国については9章のうちの1章のみの44ページ。
米中論なのに？
米中論なのに、アメリカは8章にわたって語って、中国に関しては1章のみなんでありますね。
はい。
これは、あまりにもページ数が違いすぎる。
はい。
でも、内田先生は、そうしか書きようがなかったんでしょうね。
中国は何ですか？シンプルなんですか？
はい、シンプルなんです。いきますよ、
はい、
建国から今までの年数、アメリカが231年、ところが中国は、
はい、
中華人民共和国は75年です。
え、75年？中国何千年の歴史じゃない
ですか？ あれは中国ではありません。
あ、昔は
あれは清とか漢とか、
ええ、そうかそうか、
中華人民共和国は75年で、私と同じ年なんです。
あ、
私が生まれた年にできたのが中華人民共和国なんですよ。
うーん、
だから75年だとさすがに話すことがないんですな、
はい、
この中華人民共和国とはいかなる国かというと、75年前に毛沢東が中国共産党一党独裁、これを宣言してできた国でありまして、簡単に辿ることができるわけでありまして、
はい、
来週いよいよ中国について語りたいというふうに思います。